77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、はい、なやラジオ今日はですね12月18日ですね、うん、はい、まあ、前回になりますね、テーマ椎茸で、ね、
あ、はいはいはい、
お話しましたよね、
はい
はい、あの椎茸の回で、もやし番長くん、ラジオネームもやし番長くんからですね、椎茸嫌いを克服したいということで、
そうでした、
はい、我々ああでもないこうでもないと、
そうですね、
はい、頑張って、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで、あの頑張ってね、その30分の番組で椎茸嫌いを克服したいと、うん、頑張ったんですけど、うん、奈美さん、今日はですね、はいはい、もやし番長くんからですねまたメッセージが届いたんですよ。
ありがとうございます、
は
い、
しかも今回はですねお母さんと一緒に送ってくれました。
あ、いいですね、
ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ早速紹介しますね。
はい
はい、こんばんは、
まあ、
こんばんは、椎茸嫌いのもやし番長です、うん、この前の放送を聞いて椎茸を食べてみたいなと思いました。
お、
僕はコリコリとした食感が苦手なので、うん、みじん切りにしたら食べられると思います。ありがとうございました。
素晴らしい30分のミッションが成功しました。素晴らしい。
で最後にですね、こう全集中椎茸の呼吸1の方みじん切りって書いてありますね。
あ、すごい、
1の方が決まったんですよ。
です、ね、あ、
みじん切り、ね、
うん、
これ食感 が,、ね、
うん、
がね、もしかしたら、ね、克服できるかもしれないですね。
克服できま す,
です、ね、
はい、もうあなたはもう克服しました。
あ、なるほど、メンタル的にはやっぱそうなんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
でこれ続きがあってですね、
うん、
はい、ここから多分お母さんが書いてくれたんだと思います、
はい
はい、先日はあの息子の苦手克服にメンタルコーチも加わり特別コースでお答えいただきありがとうございましたこちらこそありがとうございます。
こちらこそありがとうございます
自分で育てることを体験しながら食卓でみんなでいただく、うん、また全集中でこの椎茸が野球の一打になるとイメージしながらいただく。
なるほど、
うん、どちらもワクワクするような体験ができそうで楽しみですね。
素晴らしいお母さんですね。
で、鈴木はですね、うん、料理のレパートリーも10の方まで選べるように頑張ります。ありがとうございました。
素晴らしい、
もやし番長ははということで、これ嬉しいですね。
嬉しいです ね,
ね、これ克服ね、まだ、ね、途中かもしれないですけど、うん、ね、あのこんな感じでね、
うん、
椎茸ハッピーな気持ちでね食べられるといいですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。奈美さんどうですか。
いや、素晴らしい
ですよ、ね、
両方が素晴らしい。全集中
ですよね。全集中、
はい、はい、
なんかね、
はい、
安易に流行りに乗っかっちゃったかなとかね、
いやいやいや、
思ったんですけど、
乗らないとダメですよ。
乗ってよかったんですね。
はい、
ああよかったんだと思って ね,
ね、これも反射神経のうちです。マスター
そうですよね、
はい、
反射神経そうですね、はい、柔軟に乗ってみましたよ。
はい
はい、
はい、
ね、どうなるかな。30分で苦手克服できるかなってちょっと思ったんですけど、
そうですね、
はい、うん、こういう感じで
成功しました。
はい、大成功ということで、
はい、
ね、他のリスナーさんもですね、うん、この野菜苦手だなっていうのがあったり、ね、子供がこの野菜食べないのよっていうのがあったら、はい、どんどんメッセージを寄せください、うん、
はい、待ってます、
待ってます、はい、レインボー FM、 FM イサハイのですねサイトから送れます。
はい、
はい、ということで、
はいはい、
今日のなやラジオなんですけど、
はい、
はい、
うん、
はい、今日はですね12月18日ということで、はい、
そうですね、
はい、もうすぐクリスマスですよね、
うん、そうですね、そうですね、
奈美さんはどう過ごしますか。
うん、どう過ごしましょうか
まだ決まってない
決まってないですね、うん、お酒を飲んでケーキを食べてい
いですね、
家族と過ごすと思います。
あ、いいですね、
はい、
で、うん、まあ、この番組ね、農業バラエティということで、
うん、
はい、
うん、
今日はクリスマスに関連したお話をしたいと思うんですよ。
はい、
クリスマスに関連した農業のテーマ。
クリスマスに関連した、
はい
はい
ね、
はい、
テーマは何でしょう。
いや、何ですかね、
はい、
時々ちょっとねぶっ飛んでしまいますから今日は何ですか、
はい、はい、まずクリスマスといえば
クリスマスといえばサンタクロース。
そうですよね、はい、サンタクロースといえば
ソリ。
ソリ、あ、そうですね、ソリもソリですけど、うん、サンタクロースの出身地のお話なんですよ今日は。
はいはいはいはい、はい、なるほど、はい、
サンタクロースの出身地は、
うんうんうん、
はい、
ね、あっちの方ですね。
寒いところ、はい、そうです、
あっちの方ですね、はい、はいはい、
場所はですね、
あっちの方です。
そうなんです、フィンランドですね、うん、
ああフィンランド、
はい、はい、
なるほど、
はい、そうなんです、
はい、
というわけで、うん、今日は久しぶりにワールドナイアラジオ行きたいと思います、う
ん、おー、ワールドナイアラジオ、ナイアラジオ、はい、は
い、いろんななんとかナイアラジオってありますよね。
そうですね、
は
い、
今日はワールドナイアラジオでテーマがフィンランドです。
はい、わかりました。
ノーカバーナヤのナヤラジオ、はい、というわけで、はい、うん、今日のテーマフィンランドなんですけど、
フィンランド、
はい、ナミさん、うん、どこにあるか知ってますか？
あ、知ってますよ。
お、お、え、すごいすんなり。
あ、知ってます、知ってます。
あ、はい、
イギリスの左上。
イギリスの左、イギリスの左上は、うん、あっちの方はあんまり何もないってわけじゃないですね。あの、うん、グリーンランドってありますけど、フィンランドからちょっと遠くなっちゃいました。
あ、そうですか。右上だったかな。
右上、ああ、右上割と近くなりましたよ。
右斜め上ぐらいですね。
はい、斜め上、そうですね。うん、はい、すごい、大体正解ですよ。
大体正解、いいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
もうね、このフィンランドが、はい、ね、北欧、ね、北欧三カ国、ね、うんうんうんうん、スカンジナビア半島って言うんですけど、うん、ね、ノルウェー、フィンランド、
うんうん、
ノルウェー、スウェーデン、フィンランドって並んでるんですけど、うんうん、もうその一番東にある国ですね、うんうんうん、
なるほど、
はい、ロシアと長い国境を接してる、
うんうん、
でとにかく寒いんですよ。
でしょうね、
はい、
うん、
そうなんです。
なんかこう想像しただけでちょっと嫌な感じです。
寒いの苦手なんですね。
ちょっと、うん、
なるほどね、
ちょっと無理かも。
日本の寒さでも寒いのにみたいな感じですかね。
あ、もう北海道の寒さで平気したぐらいですから。
なるほどね、
はい、
ね、まあ、確かにね、北海道寒いですけど、うん、
はい、
私ね、あのちょっと前に行ったことがあるんですけど、何年か前に。
そうなんですか、
はい、意外とそこまででもないです。
いつ行ったんですか？
4年くらい前の、うん、季節は3月ですね。
あ、微妙、
はい、
うん、
で、
うん、
まあ、私が行った時が、まあ、フィンランドの、まあ、ヘルシンキっていう、ね、首都、うん、あれがまあ一番南のあたりなんですけど、うん、あの辺だったら氷点下何十度とかそんなにならないですね。
太陽は沈むんですか？
太陽はですね、沈みますね、はい、で夏になると太陽が、ね、沈まない、白夜ってなるんですけど、
白夜ですよね、
はい、うん、で冬はもうあんまり太陽が出てこないってなるんですけど、
はい、出てこない、
まあ、はい、もう日照時間がめちゃめちゃ短くなっちゃうんですね。
いやだ、嫌です。
ですよね。そうなんです。なかなかね、ちょっと厳しいね、ところ、ね、ポジションが厳しいんですよ、フィンランド。
そっか。
ただね、うん、あの暖流の影響で、はい、あの北海道ほど寒さが厳しくないところが多いです。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、とは言っても、うん、まあ、あの、まあ、フィンランドって北極圏にね、北の方に行くともう北極圏に入っちゃうんで、
うんうん、
そっちの方に行くとやっぱ寒いですよ、
ね、うーん、でしょうね。
で、うん、まあね、もうほとんど雪で覆われてるので、
うん、
で、まあ、さっき言ったみたいに ね日照時間も短いので、
うん、
なので、まあ、大雑把に言うと、うん、あのここものすごい農業に不向きなところなんです。
そりゃそうですよ。そうなんです。なんか作ってるイメージがもうすでにないです。
そうですよね。畑できるの、
うん、
みたいに思っちゃうじゃないですか、
うんうんうん、できたものを氷じゃない雪の中に、ね、保存するぐらいのイメージですけど、
保存、うん、作ることってできるのみたいに思っちゃうってことですよね。はい、なんかでもそれはね、あの、うん、まあ、分かります、そう、本当作れるのみたいな感じでね、
うん、
思うんですけど、農産物やっぱり作られるものはかなり限られてますね。
やっぱりあるんですね。
はい、
うん、
で、まあ、一方で林業は割と盛んらしいです、
うん、あ、なるほど、
はい、あの、まあ、森林面積がですね、7割くらいなんですよ、国土の7割くらい。
結構、
はい、森の国で、で、まあ、日本も森林面積、まあ、同じくらいの割合なんですけど。
あ、そうでしたか。
はい、そうなんです。もう日本も割と森の国、森の島なんですね。
へえ、はい、なるほど、
はい、ただフィンランドは日本と違うところは結構平らなので林業がやりやすいんですよね、
うんうん、あ、は
い、大変じゃないですか林業って。
そうですね、は
い、でやりやすいので、うん、この製材、ね、木材の輸出 、うんうんうん、が結構盛んで、
うん、
で、ヨーロッパの中でも、確か今1位か2位くらい、2位くらいですかね。
へー、はい、
で、世界で見ても製材の輸出が、まあ、5位なんですよ。
なるほど、
はい、なのでそんなにね大きな国ってわけじゃないですけど、うん、結構頑張って森林、うん、林業やってるんですけど、うん、まあ、やっぱり野菜は少ないですね。
そうでしょうね。行ったことないから分かりませんけど生えてるイメージがないです。生えてるっていうか
植物がない、
植物のイメージがないですね。
そうですね、なんか森の、ね、イメージはあるかもしれないですけど、畑のイメージがですね
全くないです。
でも私もフィンランド行ったんですけど、うん、広大な畑を見たわけじゃなくて、
うん、
で、まあ後から調べてみたら、うん、まあ、フィンランドで作られるものは大麦とかですね、
うん、
あと小麦も作れるみたいですね。あ、
そうですか、はい、じゃ結構な面積いるんじゃないですか。
そうですね、まあ、多分それができるのもフィンランドの中でも限られてる可能性がありますよね、
うん、なるほどね、
はあ、うーん、でもあとオートムギとかですね、うん、あとバレーショ、うん、はい、天才ってあのね、北海道とかでも作ってますね。
うーん、よくわかんない、はい、
その甘い大根みたいな感じです、ね、
ああ、はいはいはいはい、
はい、
なるほど。
あとは、ヨーロッパの中でもですね、まあ、やっぱり、うん、あの生産性が低いんですよ。
でしょうね、
厳しい土地なんで。
うん、
はい、であと、まあ、自分が行って体感したのが、ベリー類がすごく多かったですね。
ベリー、
はい、ベリー、
まあ、美味しいじゃないですか。
あ、ベリーは、はい、美味しいですよ。
輸入、
あ、もう地のものらしいですね、はい、ベリーはなんかいろんな種類がありましたね。
あ、そうですか、
はい、でまあ、保存が効くので、まあ、ジャムとかにして保存してましたね。
なるほどね、はい、
まあ、はい、そんなフィンランドなんですけど、まあ、最近はもうテクノロジーで克服してますね、うん、
ああなるほど、
はい、
あ、なんかどっかがあのよく日本でも、はい、なんか JR だったか なんか鉄道会社が作っている、はい、なんか野菜とかありますよね。
いろんな会社が、ね、やってますもんね。
ありますあります。
農業系の会社じゃない会社が工場野菜ですね、いわゆる、ね、
うんうん、あ、工場野菜、はい、そうですね、はい、
でまあ、日本の会社もそうなんですけど、
うん、
まあ、コンテナですね、こう貨物コンテナみたいな、うん、あれで野菜工場ユニットを作るんですよ。
へえ、はい、
そしたら輸出が簡単にできますもんね。
そのまま持っていくってやつ。
そうですね、
はい、
こうできた工場完成品をこう輸出できるんで。
なるほどなるほど、
はい、でも光はもういらないんですね。あの日光はいらないんですよ。もう中 で電飾っていうか、
まあ、でいいんだそうなんで、はい、
それで一応作れるんですね。
へえ、
でまあ、水もと栄養 もう人間がコントロールしてっていうふうなことで、もう最近では大手企業からベンチャー企業までいろんなところが野菜工場を作ってるんですね。まあ、とは言っても、
うん、
工場野菜ってもうすごく、ね、あの新しいテクノロジーでいいんですけど、
うん、
まあ、日本みたいな割とこうお日様が普通に照るところでは割と苦戦気味な印象ですね、今のところ。
うん、なんかちょっとお日様が当たった野菜を食べたいです
気持ち的にはね、
気持ちは
やっぱりお日様が当たってるの方がやっぱりこう生産性もいいんですよ。
うん、なんか映画で、うん、なんか未来の映画で出てくるような、はい、なんかあのお食事、はい、なんかあれはちょっと困るな。
宇宙ステーションみたいなところでやったりとか、
そこまで行かなくてもうん、なんか、
うん、そう、味気ないんじゃないかな、
味気ないんじゃないかなっていう感じがしますね。まあ、
そうですね、味の方は、うん、味や栄養は、ね、その当然負けてないんでしょうけど、まあ、私もいろいろ食べて思ったんですけど、
うん、
やっぱりね、あの、うん、作る側 の感じで言ったら、
うん、
あのやっぱり天然のお日様の方が、うん、あのコストがかからないんで、
う
ん、やっぱそれがあるならそっちを使った方が効率はいいですね、今のところは。
なるほどね、
まあ、コスト的な意味もそうですね、まあ、でもこうフィンランドとかそういったところはもうそうも言ってられないので、
は
い、だからもうこういう工場野菜が、まあ、あのすごく 有益というか、うん、役に立つんでしょうね。
なるほどね、うん、まあ、どこででもできるんですね。
そうですね、はい、もう本当どこででもできますし、なんか、うん、ね、気象条件とかまあ関係ないじゃないですか。
なるほど、
そういう意味ではいいかなと思いますね。
うーん、うん、
まあ、でもこれから分かりませんね、まあ、将来技術がどんどん進歩していったら、
う
ん、
ですね、
はい、またもっとね工場野菜も広がってくるかもしれませんし、
うんうん、
はい、そうなったら、まあ、私も普通の、ね、農業、ね、大好きで応援してますけど、
うん、
もう工場野菜の方ももしかしたらなんか、ね、話せることがたくさん出てくるかもしれない。
そうですね、はい、テクノロジーで、
はい、
使った野菜ですからね、
はい、どんな風になるのか、
う
ん、
本当です、は
い、まだ分からないですけど楽しみですね、
うんうん、楽しみ、
はい、
うん、
はい、ということでですね、
はい
はい、今日のテーマは、はい、もうすぐクリスマスということで、クリスマスといえば、うん、サンタクロース、
うん、
サンタクロースといえばフィンランドということで、うん、フィンランドをテーマに農業をお話していきます、う
ん、はい、はい、
では番組にどうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ、 はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはフィンランド、はい、久しぶりにワールドナヤラジオですね。
本当ですね、なんていうんですかね、はい、さっきのお話ですけれども、あ、はい、太陽が沈まなくって、 はい、あ、沈まないじゃない、はい、太陽日照時間が短くって、はい、そして今度季節が来たらもうほとんど日が沈まないっていう ね、
そうですね、
そういうサイクルですね、はいはい、うん、日本列島でもその北と南とか、まあ、関東とか九州ではちょっと日の入りがちょっと違ったりとか、で特にヨーロッパなんか旅行した時に、うん、その朝起きて、あ、寝坊したなとか言ったら本当に寝坊してて、うん、暗いから、はい、っていうことで、なんか私そのまあちょっとイライラしちゃうんですけどそういう国って、はい、なんかごめんなさい自己中で、
いやいや分かりますよ、
なんか体内時計がね、はい、狂っちゃうんですよ ね、
ですよね、何時といえばこのくらいの明るさ、
そうそうそう、だいたいそれ体が知ってるんですよね、はいはい、なので夜朝9時って言われて、はい、私の体感では朝6時の体感だったりするんですよ、はい、フィンランド行ったことあるって、はい、おっしゃってたんですけど、はい、どうでしたか。
ね、私が行ったのは3月だったんですね、
はいはいはいはい、
で3月はそんななんかもうお日様が昇らないとかお日様が沈まないとか あんまりないなかったんですよ、はい、普通、
あ、そうなんですね、
普通ですね、うん、なので、うんうんうん、まあ、私自身はそこでフィンランドに不満みたいなのは全然なかったんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、で寒さ的なのもそれは、ね、うん、ここ九州よりは寒いですけど、最低気温0度とかぐらいなんで、
あ、0度、
はい、うんうん、そのぐらいだったらまあいいかなって、だからね、はい、そんな不満はなかったですね、は
い、バックパッカーみたいな感じしていたんですか、
はい、はい、そんな感じだったんです
、0度のところに、
まあそうですね、まあ、服はちゃんと着てますよバックパッカーって言っても東南アジアの T シャツ1枚みたいな、ああいう人じゃないですよ、
あ、もうイメージがバックパッカーってあんな感じ
バックパッカーもちゃんと服は着ますからね、
あ、そうですね、失礼しました、
いや、でもね、バックパッカーなんで、まあ、大体貧乏旅行ですね、うん、
ですよね、
もう長いこと行くん で、うん、で私がフィンランドに着いたのがヨーロッパを一番南のギリシャからずっと縦断して最後にたどり着いたのがフィンランドだったんですよ、
あ、だんだん寒くなっていたわけです
ね、だんだん寒くなってきて、それと同時にだんだんですね、物価が高くなってきたんですよ、
あ、そうかも、
ギリシャもから始まったんですけど、うん、その途中の、うん、まあ、物価が安い国アルバニアとか、あ、コソボとか、はい、あとボスニアヘルツェゴビナとか、
ま、平和な時でした、
まあ、はい、そうですね、はいはい、もう紛争とかはやってないんですけど、うんうんうん、のあたりは物価がすごく安いんで、
う
ん、はい、まあ、例えばですけど、まあ、私ビール好きなんで生ビール、生ビールが、
うん、
まあ、一番安いところで1ユーロ一杯1ユーロくらい飲めるんですよ、130円くらいですね、
ほうほうほうほう、は
い、でだんだん高くなって、でドイツとかになって、まあ、美味しいんですけど、うん、ただ高くなって、うん、そして、まあ、最終的にフィンランドになったら10ユーロ以上かかるようになったんですね、
高い、はい、500ミリグラム、まあ、中ジョッキぐらい、
はい、そうですね、はい、生一つみたいな感じで言って、
10ユーロ、
はい、生一つって言わないですけどみたいな感じで出てくるのが10ユーロ、1ユーロが徐々に上がって10ユーロになったんですよ、
怖い、
それがきつかったですね、
すいません質問していいです か、 ですか、その生ビールはドイツとかで冷えてましたか、
あ、まあ、そうですね、ただこう日本のなんかこうめっちゃ冷やしてるみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、グラスにちょっと氷がついて、はいはいはい、あそこまでではないですよ、
なるほど、
はい、でもさすがにぬるい感じじゃないですね、
そうなんですね、うん、
それでしたね、
なんだなんだ、そういうことですね、物価が高い、
そうなんですよ、うん、まあ、それがね大変でしたね、まあ、それ以外はまあ人も優しいですし、
うん、
で食べ物も良かったですよ、
うん、は
い、まあ、さっき言った、ね、ベリー類がすごい多いって言ったんですけど、
うん、
ベリーがですね、まあ、うん、ジャムみたいな感じになってソースみたいなね、うん、あれがいろんな時に登場するんですけど、
なるほどね、
そう、うん、ちょっとね、まあ、うん、これはちょっと慣れなかったかなというのは、そのソース自体はすごく美味しいんですけど、うん、結構肉にかけるんですよ、はい、
あ、それ聞こうと思ってました、
あ、はい、
あ、 ありますよね、はい、ベリーかけるやつ、
そうなんですよ、
うんうんうん、は
い、で例えばちょっとこうオレンジソースとかなんかそのくらいだったら、まあ、果物でももう美味しいというか好きなんですけど、
うん、
もうベリーそのものをドバドバかけるみたいな感じなので、うん、
アレンジなし、
なんかそうですね、もうほとんどジャムと同じなんじゃないかみたいなのをかけるので、それはなんか最後までちょっと慣れなかったですね、
そうなんですね、
そうなんですよ、もうベリーは美味しいですし肉も美味しいんですけど、うん、なんかそれの組み合わせ、ね、こう食べてみたらこう、うん、あ、意外といけるってなるかなと思いきや、なんかこうやっぱりどうしてもこう拭えない部分がありましたね、
うん、
でもそれ以外は結構美味しかったです。それ以外というかそれ自体も味は美味しいんですけどね、パンとかも美味しいですね。
あ、パンね、
はい、
へえ。
なんかあのフィンランドのパンは、まあ、多分あの地の小麦だと思うんですけど、小麦じゃない麦かもしれないですね。ちょっと酸っぱいんですよ。
酸っぱい、は
い、あ、まあ、いろんなパンあるんですけどね、ちょっと酸味があるやつで、で、ただこの味が結構好きでしたね。日本の何でしょう、なんか甘みのあるふわふわしたパンと違ってちょっとモソモソしてるんですよ。
まあまあ、でもあっちのパンってみんなそんな感じですよね。、
はい、フィンランドだけじゃないですね、
日本のパンが一番なんかこう、美味しい感じがしますけど。
そうですね、こうふんわり食感っていうか、もちもち食感とかね、日本人が好きなのはああいう感じですもんね。
日本人しか作れないですよね、あれ。
そうですね、ただやっぱりね、ヨーロッパ人は日本のパンはなんかちょっとこう違和感あるっていうふうに言ってますね。
主食じゃないんですよね、
日本人がね、求めてるものがちょっと違うのかもしれない。
そうですね、そうかもしれないです。
そうですね。でね、まあ、あとはね、慣れなかったのはですね、これはあのフィンランドだけじゃなくて北欧他の国、まあ、アイスランドもでもそうだったんですけど、いろいろな野菜を生で食べるんですよ。で、まあ、日本もサラダでいろいろ生で食べるじゃないですか、でも生であんまり食べないものもあるじゃないですか。で、例えばね、あの、まあ、これは、まあ、日本でもあるんですけど、マッシュルームですね。マッシュルームのスライス、をサラダに入ってるんですね。
生で。
はい、生で。で、それはまあ日本でもたまになんかちょっとおしゃれ系のお店とかに行ったらそういうのがあるんですけど、
なるほど、
はい、これはまだいいんですよ。で、もうちょっと自分抵抗あったのがブロッコリーだったんですね。
ブロッコリー生。
ブロッコリー生で。
硬。
はい、そうです。サラダバーになんかブロッコリーがあるわけですね。はい、でブロッコリー好きなんで取ろうかなと思ったんですけど、なんか乾いてるなって、ブロッコリー乾いてるような感じのがそこにテカテカしてないんですよ。なんか嫌な予感するなと思って食べたら生なんですよ。
うわ、
うん、ね、自分がたまたまそういうのにこう何回か出会っただけかもしれないんですけど、生で、あとね、もやし、もやしもなんか生で生、はい、サラダバーに生で置いてあったりとかして、でそれがですね、もやしの袋を開けた時のもやし臭さみたいなのあるじゃないですか、
あります、は
い、
あります、
あれのまんまみたいな、みたいな感じでね。
なんでっていうか、まあ、文化、ま、
文化は文化なんですけどね。でも、あの、なんでしょう、もうフィンランドも、まあ、それ以外の、ね、まあ、アイスランドもそうなんですけど、まあ、さ、割と寒い国なんで、
はい、
なのでなんか暖かくして食べたいんじゃないのと思うんですよね。なんかこう
加熱してね、
そうそうそう、加熱して、そしてなんか煮込みとかにして、ね、夫婦言いながら食べたくなるじゃないですか、なんですけど、なんか結構ね、こう皆さんすごいなんか冷たいまま食べるのに慣れてるなって。
いや、でもなんかね、思うんですけど、はい、あのフィンランドに限らず、はい、ちょっとあの寒い方の国の人たちのお食事って、はい、寒いから温かいもの食べるんだろうっていうイメージじゃなくて、はい、本当になんかこう、よく言えば質素、品数もそうね、
そうですね、
それを例えばスープならスープが出ました、それをパンにつけて食べるだけとか、日本人はご飯が命なので、
そうですね、
ちょっとね、
はい、その米をいかに美味しく食べるかという、
だからいかに美味しく食べるかっていう観点でご飯を食べてないんじゃないですか。
そう、もしかしたら最近は違うかもしれませんけど、もしかしたらこう、あの寒いところに入植した人たち、あの人たち、あのかつてのバイキングとか言われてた人たちとか、はいはいはいはい、そういった人たちも結構多かったんで、もしかしたらサバイバル的な意味合いがあるかもしれないですね。
サバイバル的、
はい、そこの入植したところで生き延びるんだみたいな、
あ、
はい、食事といえばって言ってこう楽しむこと、美味しいことって、
そういうことじゃなくて、命をつなぐためっていうことですか。
そう、なんかそういう意味合いがもしかしたらあるかもしれない。
なるほど、はい、あるかもしれないですね、はい、
もう結構いろんな国に行って思ったのが、なんかもう日本ってこう、ね、食事を楽しみたいっていう感じですけど、なんか別の国だとなんかこう神様に与えられたいというちょっと宗教的な意味合いが強い国とかもありますし、なのでなんか食事 にこう見出す何かっていうのが、まあ、それぞれの国で少し違う場合もあるかもしれないですね。
なるほどね、
はい、まあ、これフィンランド人に聞いたわけではないんで、はい、これ想像ですけどね。
そう、もう好き放題言ってますね、私たち。はい。
はい、まあ、ところでね、はい、まあ、そんなフィンランドなんですけど、
はいはいはい、
まあ、フィンランド の会社、ね、有名な会社があるんです。
あ、知ってる、
はい、何でしょう。
ノキア。
あ、そうなんですよ、
携帯電話のノキア。
そうなんですよ、もうそれね、話そうと思ってたんですよ。
あ、本当、
はい、うん、でこのね、まあ、なんで話そうかって思ったかというと、フィンランドって珍名さんが多いんですよ。珍しい、
珍名、
はい
はい、
そう、珍しい名前が多くて、このフィンランドの、まあ、ノキアジャパンの会長さん、まあ、社長さんか、がの名前がですね、ウコンマンアホ社長なんですね。
どっちに滑ってもなんかって感じもう一度いいですか、
はい、社長の名前がウコンマンアホ社長。
ウコンマンアホ社長、
はい、
はあ、なるほど、は
い、でまあ、それだけじゃなくてですね、もう、ね、こう日本人がこう聞いてる、はい、ね、驚く名前他にもいるんですけど、はい、スキージャンプの名プレーヤー、ね、
はい、
ね、うん、有名選手がいるんですけど、うん、その選手の名前がヤンネ・アホネン選手
なるほど、
ね、アイスホッケーにはね、やりくり選手ね、
やりくり選手、
はい、で、あの、うん、アホっていう言葉がよく出てくるみたいで、
は
あ、ね、本当はなんかもう違う意味なんでしょうけど、
うん、
はい、で女性の名前では変なアホさんとかですね、ヤーナアホさんとかですね、
あ、日本でいうとこの鈴木さんとかそんな感じ、
まあ、多分よくある名前だと思いますよ。
なるほど、ね、
はい、で元首相、イギリスの元首相が、うん、エスコアホ首相、うん、はい、でフィンランド初の日本大使はアホカス大使なんです
いやちょっと待ってアウトアホカスって、
まあね、こうで笑っちゃいけないんですけど、
本当ですね、
やっぱりこう、
ね、
日本人にとっては、ね、なんかこうびっくりする名前が多いんですね。
本当ですね、
はあ、で、まあ、うん、まあ、私もね、 こう、まあ、こんな言ってるんですけど、うん、やっぱひとしきり笑っちゃうわけですよね、
うん、
でね、
うん、
そんな中でふと思ったんですよ、
はい、
日本語の名前も、まあ、我々日本人の名前もよその国では珍名さんになってる可能性があるなと、
うん、あ、あるかもですよね、う
ん、そしてちょっと不安になったんですよ、
うんうんうんうん、
で自分の名前、下の名前ケージュって言うんですけど、
うんうん、
これがフィンランドだったらどうなんだろうと思って、
うんうんうんうん、
気になるじゃないですか、
うん、
はい、でそのケージュっていうのを Google 翻訳で翻訳してみたんですね、
うまめに、
はい、うん、こうフィンランド語に翻訳できるじゃないですか、
ほいほいほいほい、
はい、そしたらね、はい、出てきたのが、
うん、
妖精でした、
は
い、あのティンカーベルですね、
あ、わ、あ、そうなんですね、口紙妖精君なんですね、
妖精なんですよ、はい、
ちょっと名前変えましょうかこれから
可愛らしいですね、
可愛らしい
感じ、
はい、
まあ、道理でフィンランド人が優しかったわけですよ、
ね、あ、ケージュケージュ、
そう、なんかいい年した男が妖精、名前が妖精ですからね、
あ、なるほど、
ですね、こうひとしきり笑ったんですけど、自分もそうだったという、うん、
へ
いうことでしたね、
はい、
はい、まあ、そんなわけですね、
はい、
はい、まあ、今日はフィンランドについてねお話してきたんですけど、ナミさんの名前もね、
うん、
もしかしたら翻訳したら何かね、うん、
ちょっと後で調べてみます、
ですよね、はい、はい、で皆さんももしかしたら自分の名前をアルファベットでフィンランド語に翻訳したら何か違う意味があるかもしれないですよね、
本当です ね、
ね、どんなのが出てるでしょうね、
うん、
妖精、刑事は妖精だったんで、
はい、ね、妖精ですよ皆さん、はい、妖精さんにお手紙ください
待ってます、
待ってます
うん、はい、というわけで、はい、
そうですね、
はい、今日はフィンランドがテーマでした ね、
う
ん
う
ん、
ね、
はい、ナミさんいかがでしたか、
はい、面白かったですね、ワールドナイラジオ、はい、久しぶりに、
はい、久しぶりワールドナイラジオでしたね、
うん、もうクリスマスなのでやっぱりこの寒い国の、ね、お話とか聞けて、
はい、
やっぱりこうなんていうんですかね、季節を感じると言いますか、
はい、そうですね、
体感できますよね、
はい、寒い季節に寒い国のことを、うん、を想像して、ね、うん、もいいかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、寒いからこそですね、
そうですね、
うんうんうん、
はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、
はい、
今回もそろそろお別れの時間になってきました、
はいはい、
今日はワールドナヤラジオでしたね、
はい
はい、でフィンランドをテーマにお話してきました、
はい
はい、来週のテーマはですね、
はい
はい、もう年末が近いので、
はいはい、
年末に欠かせないあの食材、
早いですね、はい、
そうですよね、
はい、早いです、
はい、
うんうんうん、
というわけで来週はそばです、
そば、
はい、
はい、おそばです、そばね、
はい、そうですね、はい、
わかりました、
はい、
そばですね、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう、バイバイ、
バイバイ。